王子小劇場の聞いて聞いて、こんにちは、井上です。お久しぶりですお久しぶりです。9月ですね、前回が9月でしたね。はい、もう24年になってしまいました。2月になってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。雪がめちゃめちゃ降ってめっちゃ寒かったですよね。なんか、喋るの下手になってない。はい。なんか、23年の2月も雪降ってたんですよ。私すっごい覚えてて。去年の2月は、私ちょっと自分の団体の、チラシの写真を撮影するみたいなので、2月の、そうですね、11日にですね、個別で、キャストさんたちの写真を撮って、で、私が運転して、なんか、海で撮りたいっていうのを自分で言い出して、で、海に行って、撮ったんですよ。九十九里まで行って、九十九里まで行って撮ったんですよ。で、もしね、インターネットで調べられる方、つゆと枕、わたつ海って、ひらがなで5文字でわたつ海って調べてくれれば、チラシの画像が出てくるんですけど、海で撮る意味なかったやんみたいな写真を撮って死ぬほど寒い思いをして帰ってきたっていう、すごい印象的な去年の雪があったんですけど、なんか今年の雪の日は王子小劇場で、働いていたんですけれども、王子小劇場事務所が地下にあるので、なんかそのどれぐらい降ってるかみたいなのをこういる事務所にいる中では見えないんですよね。でもなんかちょこちょこ人が来て、あ、なんか雷と雪降ってたぞみたいなのをすごい言われたりとかして、で、そう、私今年から一人暮らしを始めまして、北区の人になったんですけれども、それで、まあ、帰る時間になって、まあ、交通機関止まってるとかも全然関係なくなったし、と思って、帰ろうと思って、外に出たら、もうすごくて、私、3時ぐらいにこう、行ったんですよ。劇場にね。その時は、雪は降ってたんだけど、全然なんか雨降ってる時みたいな地面だなと思って、で、すごい余裕ぶっこいてたんですけど、さっと外出たら、めっちゃ積もってて、しかもなんか、ちゃんと積もってるわけでもなく、びしゃびしゃで積もってたんで、ね、何これとかって叫びながら帰りましたね。冒頭から何の話をしているんでしょうね。はい。まあそんなわけで、井上も元気ですし、王子小劇場の職員もみんな元気です。今月から、なぜ今月、急にラジオを復活した、まあ、ね、ずっと、ちょっとここまで結構忙しかったっていうのもあったりするんですけれども、今月ですからですね、佐藤佐吉演劇祭2024が開幕いたしますので、ぜひ皆さんに来ていただければなと思いまして、喋ってます。はい。佐藤佐吉演劇祭っていうのが、やってるんですけれども、映画監督の佐藤佐吉さんとは全然関係なく、うちの親会社ですかね、佐藤電機の、創立者である佐藤佐吉の名前を冠して、行っております、佐藤佐吉演劇祭でございます。佐藤佐吉演劇祭っていうのは、だいたい2000年から、2004年くらいから始まったのかな。実は今年でですね、20周年を迎える、だったと思います。曖昧。で、私がですね、実はその、佐藤佐吉演劇祭実行委員の実行委員長になりまして、実行委員長になりましたので、実行委員長としてね、おすすめしてまいりたいと思います。おしゃべりがね、下手なんだと思うんですよ。なんか半年ぐらいで、おしゃべりすごい下手になっちゃったような気がするんですよね。でも、ちょっと佐藤佐吉演劇祭2024を来てほしいので、ちょっと皆さんにね、おすすめしていきたいと思います。2月の21日から3月の31日まで、年度内いっぱい、王子小劇場と、王子スタジオ1と、北トピア、カナリアホール、ペガサスホールで、開催をさせていただきます。全13団体ですね。今、都内でブイブイ言わせている、若手団体の、皆さんにですね、ちょっと参加いただくんですけれども、 なんかそれぞれ、情報もいろいろ出たりとか、してきまして、ちょっと、ざっくりとね、ま、ラジオの時間も限られておりますので、ざっくりとおすすめポイントをですね、言っていきたいと思います。では、1団体目からいきますよ。2月21日から2月26日まで、王子小劇場で、やります。疑似連ファンタスティックベイビーズですね。こちらはですね、疑似連さんって、トップバッターでやられてるんですけれども、コロナ前の2019年かな ?20 年かなに、公演やられてた時に、動員2000人ぐらいを、記録している、もうめちゃめちゃすごい団体さんなんですけれども、バカ騒ぎみたいな、すごい心に来る熱いものを持っている団体さんではあるんですけれども、基本的には序盤から、終盤ちょっと手前までは、基本的にはずっとバカ騒ぎみたいな感じの、汗とよだれの手作り演劇を作っている、団体さんでございます。うん。すごい楽しみで、すごい久しぶりに疑似連さん、王子小劇場来ていただけるので、めちゃめちゃ、あれなんですけど、なんと言ってもおすすめポイントは、23歳以下、無料っていうチケット料金でございます。うん。すごいことですよ。なんで、ちょっと23歳以下の皆様は、ぜひぜひ来ていただきたいです。無料なので、うち、18歳以下は1000円以下のチケット料金にぜひしてくださいって団体さんにもお願いをしているんですけれども、23歳以下無料ってやってるところは見たことがなかったので、マジですごいなと、愛のある団体さんでございます。はい。ぜひいらしてください。で、2月21日から3月3日までですね、王子スタジオ1で、やられるのが、ザジズーさんですね。My name is I love you です。開会の作品を、ザジズーさんがやります。これは、で、2月21日から3月3日までの約10日、1週間今日みたいな感じでやるんですけれども、いろんなイベントをやってですね、それこそ飲みの市とかもやるし、パフォーマンスイベントみたいなのもやるし、普通にその My Name is I Love You をやったり、2班でやったりとか、で、100人出すぞって言ってるんですけど、すごい大人数、いろんな人が、関わる、演劇祭一発目のお祭り、公演みたいな感じにしていただいております。なんかね、若くてすごい、いろんな人を巻き込んで、いろいろ面白いことをやっている団体さんなので、皆さんぜひぜひ、見に来てください。もしかしたら、井上ルナもいるかもしれないので。はい。もしかしたらね、わからないですけどね。スペシャルゲストに書かれているので、もしかしたら井上ルナがどっかに出没するかもしれないので、皆さん、もしよかったら、いらしてください。王子スタジオ1でございます。はい。で、次の週ですね。3月1日から3月3日でございます。王子小劇場で、劇団に進出、死してなお、生きてなおという、作品を、やっていただきます。劇団に進出は、22年の、王子小劇場でやってた東京学生演劇祭の、グランプリというか、最優秀賞を取った、団体さんでございまして、そこからですね、単独公演で演劇祭参加団体として帰ってきていただくというような感じになっております。予約が LINE アカウントを、二進数の LINE アカウントを登録して予約をするっていうシステムをやっていて、現代的だと思ってちょっと燃え上がってたんですけど、なんかね、いろいろその下見に来てもらったりとかいろいろ話してたりとかしてて、ものすごく真摯に、やってくださってるんですけど、本当に若いので、もうぜひぜひ皆さんに見ていただきたい、見つけていただきたいなというふうに思っております。劇団に進出。ホームページもね、スタイリッシュだし、結構なんて言うんだろうな、良き、シチュエーションの、コメディっていうのかな?コメディっていうほどでもないのかもしれないんだけれども、ユニークで、かつ、緻密でっていうような作品を書かれる方々です。ぜひぜひ見てください。はい。で、次ですね。3月、6日から3月10日でございます。王子小劇場で、不条理コントユニットメルトでございます。スネークオイルという、作品を、やります。こちらはですね、不条理 コントユニットなので、不条理コントみたいなのが、をやる、団体さんではあるんですけれども、面白いんですよね、この辺の。煽り文の一番最後みたいなのに、この茶番劇を目にした後、なぜかあなたは涙するって書いてあるんですよ。なんか、作品の設定は、あらすじ見てる感じだとめっちゃめちゃなんかこう、作り込まれている感じ。で、SF 感があって、一番最初、追っていくと、うわ、面白そうって思うんですけど、なんか、あらすじを読んでいくと、だんだん、おかしいぞ。おかしいぞってなってて、最終的に、この茶番劇を目にした後、なぜかあなたは涙するって締めくくられるんですよね。なんか、あらすじ読んでるだけでも結構感情ごっちゃごっちゃにさせられるので、すっごい今から見るのが楽しみなんですけど、ね、役者陣もすごい、なんて言うんですか、この人が出るんだっていう、テンションの上がり具合の感じの役者陣が出ておりまして、ものすごく楽しみでございます。スネークオイル。なんか、インチキっていうアメリカの、なんて言うんだろうな、スラングみたいらしいです。はい。ぜひぜひ、来てください。で、同じ期間ですね、3月5日から3月10日でございます。エンニュイさんです。四角、口と書いて四角という、作品を、上演していただきます。なんか結構、佐藤佐吉演劇祭2024のテーマが突破口って言うんですけど、参加する団体さんも劇場にとっても、見に来ていただいた皆さんにとっても何かを突破するきっかけになったらいいなっていうことで、突破口というようなテーマを掲げておりまして、で、口に関わる、ものをたくさん、企画とかイベントみたいなのをたくさんやってまして、それこそ決起集会入り口祭というものをやったりとか、全部投資チケットは完食チケットっていうので売り出したりとかっていうようなことをしていたんですけれども、エニューさんはですね、それにちなんで、口、と書いて四角と呼ぶ、作品を書いてきて、持ってきてくださいました。はい。なんか、エンジョイとアンニュイを混ぜてエンニュイっていうのをなんかその芸人の又吉さんからいただいてそれを使ってユニット名にしてるっていうことでなんかすごくねビジュアルからもおしゃれな感じが出て漂っているんですけれども、うん、割とこういろんなところで笑わせられそうな、雰囲気も感じていて、ものすごく楽しみでございます。はい。そして3月11日ですね、B 子、精神面積サバンナにボス、散歩ハイ、日めくりカレンダー、A タイプ読み聞かせ、日めくりカレンダー、B タイプ読み聞かせ、4本でございます。B 子は、B 子という、脚本演出、出演をされる人の一人芝居のユニットなんですけれども、3月11日、乗り打ちで、来て、朝10時から、夜中の9時まで、じゃあ、夜中の10時ぐらいまでか。1時間の4本の作品を3個分やる。12ステージやるっていう、ものすごいことをしようとしています。今からちょっと、どうなるんだろうって思ってるんですけど、なんかね、見に行った人たちの演劇を、見る、その、気持ちみたいなのをぶっ壊す作品をたくさん作られている方なのですごくすごく楽しみでございます。日めくりカレンダーの読み聞かせって何ってずっと思ってるんですけど、はい、めちゃめちゃ楽しみでございますわね。12時間だって本当にあれですよ。なんで一人芝居なのでなんか別にキャストが変わるわけでもないので本当に12時間そこにずっと立ち続けてる人をいつ入ってもいいし、いつ出てもいいしっていうので見続けるっていうのをやるらしいです。なんか、そんなことする人、令和にまだいたんだって。この言い方ももしかしたらちょっと良くないのかもしれないですけれども、そう、令和にまだいたんだってすごい思うっていうようなことがね、ありますね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、3月の14日、次の、その、11日の次の、日から始まる、王子小劇場の公演は、キルハトってそろそろダンスでございます。とある、アイドルの、 一大期みたいなものを、ちょっと断片的にいろんなものを組み合わせて、切り張りして、構成していく作品らしいです。チラシがめちゃめちゃ可愛くて、ちょっとぜひ見てほしいんですけど、チラシがめちゃめちゃ可愛いので、ちょっとぜひ調べてほしいです。キルハトってそろそろダンスで多分出てくると思うので、うん。そう。あの、アイドルの名前も、あの、あらすじに書いてあるんです。あたたかはるひっていう、あたたかはるひという名前のアイドルらしくて、めちゃめちゃ、わ、もうなんかすごいセンスがすごいと思いながらあれしてるんですけど、うちの職員のね、山本真央ちゃんが、主催している団体でございます。もうすごい、なんて言うんだろう。なんかこの前というか、あの、私が見たキルハトテの公演では、結構その、なんて言うんだろうな、静かめなお芝居というか、それもいろいろ、いろんなシーンが切って貼ってってなっていたんですけれども、なんか結構静かめなお芝居だったんで、なんか結構このキラキラな感じで、ビジュアルが出ているのが不思議というか、面白いというか、新たなキルハトッテに出会えるんだろうなっていうのがすごい楽しみでございます。はい、同じ期間ですね、3月14日から17日、ホクトピアのペガサスホールでございます。サルバクチ、真面目に生き真面目でございます。サルバクチさんは3人俳優さんのユニットで、演出もやられてる村上さんが、脚本やって公演するみたいなこととかもあったりとか、みんなでコント公演したりとかっていうようなことがあるんですけど、大体その脚本家さんを呼んで、公演やられてたりとかっていうようなことがありますが、今回ですね、ちょっと、サルバクチさんの脚本をですね、喋っている私が担当しておりまして、真面目に生き真面目という作品をやります。世界が滅亡して、隕石がぶつかってマントルをぶち壊し、地球がバラバラになって北区が星になったっていう設定で、生き残った3人で、サバイバルするかと思いきや、3人が優秀すぎて5年ぐらいで元の生活水準を取り戻してしまい、暇になっちゃって何をしようっていうのをやっているシチュエーションコメディでございます。なんかいろんなね、設定がごちゃごちゃしちゃうのは井上瑠奈の悪いところではあるんですけれども、俳優さんが本当に素敵な3人なので、絶対面白いと思うので、俳優さんがすごい面白いと思うので、ぜひぜひ皆さん見に来てください。はい。笑いあり、涙ありの作品になるはずです。よろしくお願いします。はい、で、同期間ですね、宇宙論講座さんですね、3月14日から17日、宇宙論講座、ザ・ベスト&ザ・ワーストっていうのをやられるらしいんですが、ちょっとまだ情報が出ていなくてどんな感じかっていうのがね、見えないんですけど、やばい音楽劇をやるところでございます。音楽劇なんですよ。すっごいいろんな、なんか結構カオスな感じで、音楽鳴らしながら、お芝居というか、パフォーマンスをしていくような団体さんで、はい。きっと多分カナリアホールで、生演奏をしてくださると思うので、はい。ぜひぜひ、お願いいたします。で、次の団体って思ったんですけど、ちょっとお時間があれなので、さささっといきますね。次回の、3月に入ってからの声に関しては、来月絶対ラジオを撮るぞという気持ちで、3月はね、まだちょっと先ですから、3月末になってきますからね、まだ先ですからね。3月20日から24日は、排気口いい返事ティッシュというところが、3つやります。で、今、情報が出ているのが、いい返事さんだけなんですよね。いい返事さん、友達じゃないという作品を、します。なんか、この作、いい返事さんも、ホクトピアのペガサスホールでやるんですけれども、ちょっと北区の、現実世界を、現実世界を、舞台にいたしまして、三人芝居ですね、その友達に関して考えて、いること、この友達というのは何なのかというようなことを、ちょっと口語のお芝居で、会話劇で、多分深掘りをしていくというような作品になっていくと思います。いい返事さんはですね、何年か前の岸田戯曲賞の最終候補に残られた方だったりとかもするので、ぜひぜひ見に来てください。ペガサスホール。 3人芝居なんだけど、トリプルキャストなのかな？3チームあって、9人ぐらい、役者さんが関わってらっしゃるというようなお芝居でございます。はい。で、ティッシュさんとワイキコーさんもまだ出ていなくて、一番最後の週ですね、3月の28日から31日までですね、王子小劇場、で、南極ゴジラ、新しいジュラシックパークが、やります。南極ゴジラさんはですね、22年の最優秀、佐藤早吉賞の最優秀作品賞を取られている、グランプリを取った、22年に、王子小劇場の職員が選んだ一番面白い演劇に輝いた、作品をやられていた方々です。南極ゴジラ。はい。劇団員10人で、作るような作品になるらしいです。そのジュラシックパークの、新しいバージョン、青春群像劇になるらしいので、絶対また今回も泣かされますよね。うん、絶対見に来てください。私はもう南極ゴジラを見るたびに泣いているんですけれども、次こそ全然、絶対次こそじゃないや、次もまた泣くんだろうなと思いながら楽しみに待っております。はい。というわけでちょっと駆け足で、行ったんですけれども、佐藤早吉演劇さんですね。うん。なんかちょっとした関連企画とか、ホームページとか、なんかいろんなところで、ブログが上がっていったりとか、X の方でもですね、それぞれの団体さんのものをリポストしていったりとか、いろんな、コメントを実行委員会の方でもしておりますので、北区でやるね、演劇のお祭りなので皆様にもぜひぜひ来ていただければというふうに思います。はい。詳しくはホームページをご覧ください。それと、あと、X ですね、ご覧ください。ぜひ来てください。はい。なんかごめんなさい。なんか結構ちょっと、下手なラジオだった気がする。群を抜いて下手なラジオだった気がするんですけど、ちょっと今年は、ラジオを上手くなる。一人で喋るの上手くなる。一人暮らしも始まったし、一人で喋るの、うまくなるっていうのを目標に、あまり休まないことを目標に、ラジオを頑張っていければと思っております。よろしくお願いします。では、また来月ですね、聞いてください。ありがとうございました。職員の井上でした。